QIC
パラキルでございます。今週のテーマは天変地異です。天変地異が天が変わり、地が異なるというふうに書きますが、地震だ津波だ竜巻だということで、日本列島大荒れでございまして、いろんなものが起きているわけでございますが、この間のでも竜巻はなかなかなもんでたですね。もんだったって言ったら変ですけど、
ちょっと
日本であの規模のやつが起きるってのはやっぱり今まではそんなになかったですからね。なかったわけじゃないけど、やっぱ珍しいですよ。
あれだけの被害がこう、
そうそう、スーパーセルが発生してね、
で、その前に氷が降ったんでしょ。
氷ってね、
氷
氷もね、私子供の頃にでっかいの降ったんですよ、東京で。
でっかいのっていうと、
もうあの拳大ぐらいのやつ。
死ぬじゃないですか。
いや、まあ、まともに当たったら死ぬような。
拳大ってすごいですね。
ただね、本当のね、かっちり固まった氷ってのはあんまないんだよね、氷はね、割と空気がこう含まれたりして、割と軽いものが多いですよ。
なんかばあちゃん家にいる時とかになんか結構わーって降って、わーってば、なんかその、なんか、氷が降ってから作物がやられちゃうじゃん、ビニールとかは。
まあ一時的に涼しくなって気持ちいいんですけどね、天然のクーラーみたいなもん
ね。
ともかく、なんていうんですかね、この間のその竜巻にしてもですよ、その前の 3.11 のあの津波にしてもですよ、今やもうやっぱり日本列島どこにいても、皆さんそのカメラを持ってらっしゃいますから、携帯だなんだって言うんで、やっぱそのしかもその高画質でもうみんな撮っちゃうじゃないですか。
国名に結構ね。
これはね、だから、日本の、日本だけの話じゃないでしょうけれど、このみんながカメラを持ってるという記録ができるというこの状態というのは、私飛躍的に実は科学を進歩させる原動力になってるんじゃないかなと思う時なんですよ。それまでその自然科学っていうのは特にそうなんですけど、その現象が起きた時に、その科学者がその場にいなかったら、そのいろんな聞き取りだとかいろんな手間をかけないと、その何が起きたか実態解明ができないわけですよね。で、実態解明するのに時間がかかって、で、しかもそれは伝聞だったり、何か間接的な情報だったりするので、正確じゃないわけですよね。
思い込みとかも入っちゃうしですね。
ところが、映ってる見れば、あれから解析すれば、大きさがどの程度でどういう力が働いてとか、どっちの方向に行ってとかっていうのは、しかもほら、何箇所で撮ってるでしょ、イップス。
ね。多角的なところで、ね。
で、それをその、今のスーパーコンピューターやら何やらを駆使すればですよ。まあ、もう素晴らしいデータがうわっと揃うわけですよね。だから、竜巻だとかの、その知識も、おそらく日本は相当の、今回ので、データを得たと思うけどね。アメリカなんかはね、その、竜巻ハンターというのがいましたね。竜巻を追いかけまくってるんですよね。
らしいですね。映画もありましたね、それね。
で、レーダーで、竜巻が出そうなね、ところにもう突っ込んでいくんだよね。
そう
で、チェ、出なかったぜ、みたいな感じで、で、追いかけていくんですけど、でも、まあ、日本の場合は、やっぱ国土が狭い分、どこで起きてもすぐ取れちゃうっていう利点がどうもあるような気がするなと。
そういうことですね。
アメリカだと広すぎてね。
発生率は高いんだけども、
必ずしもその民家に近いかどうか分かんないじゃないですか。
記録できるかどうか分からないという条件が。
だからやっぱ、科学の進歩にはつながるということで、やっぱね、転んでもただでは起きないという部分での人間の強さというのは実はあるんだなというふうに、今回のその竜巻を見て勝手に私思い巡らしてるんですけど、しかしながらですよ、やっぱそれによってね、怪我する人がいたり、ね、財産を失う人がいたり、ましてやその命を失う人もいるわけで、それをこういかにその守っていくかってことはやっぱり重要なんですね。まあこのFMC だけじゃなくて、まあ、その、私の、半ばライフワークとして、災害と、その、日本はどう、その、向き合っていくのかっていうのが、あるので、どうしてもやっぱ深く考えちゃうんですけど、でも、さすがにね、竜巻はさ、その、なんていうのかね、予測がまずできないし、確かにその、気象庁が竜巻予報出すんだけど、全然当たってないわけですよ。
まあね。
で、仮に当たったとしても、どっちの方向に行くかはもう、本当に風任せだから、だから、わかんないし、で、その力がどの程度どう働くかってこともわからないので、まだね。
対策を立てるほどの頻度でもないわけですよね。ないね。またね。
で、もちろんその頑丈な建物に越したことはないんだけど、中て、だからといって、頑丈な建物だって、 窓が破れりゃ、まあ、中にその風は吹き込んでくるわけで、うん、でじゃあ窓をね、うん、ものすごい鎧戸にしてね、うん、頑丈にして、うん、どんな竜巻が来ても大丈夫ってさ、うん、いいですよ、うん、中点そんなね、あの普通の家ではできないし、
まあ、普通に快適に暮らすのとイコールじゃないからですね、その対策っていうのがですね、うん、
だからまあ今後だからそういった時にどうまあ早く察知して逃げるかだと思うんだよ、うん、
被害を最小限に抑えるための
逃げるしかないもんね、
行動形式っていうのがあるわけですね、うんうん、
でとりあえずまあ、風は大体一定方向にああいう時は吹いてるでしょうから、うん、大体こっちの方にああ来てるなってことは分かるので、うん、それとは関係ない方向にとりあえず逃げるということがまず一つだと思うんですよね、うん、でそういうのをじゃあどういうふうに伝えるのかとかね、なんかそういうこともやっぱりそれも全てそうですよ、津波にせよ大火事にしても何もそうだけど、うん、情報をどうやってその迅速に伝えて、うん、こっちだよっていうふうに言うかっていう、うん、で、まあ、それをねもうこれだけ災害が起きたんだから本当に真剣に作んなきゃいかん時に来てると思うんですよ、ね、
やっぱウルトラ警備隊的なものをやはり
ウルトラ警備隊ね、
だからそのちゃんとその災害警備隊じゃないんだけど、うん、もう災害のことに関しては全部ここがとりあえず一括して、
だから日本版のフィーマみたいなもんね、
あフィーマってなんですか、
アメリカのねそういう災害緊急、うん、対策庁みたいなのがあって、ここがもう一元的に災害に対して動くんですよ、はいはい、でその時はもう消防だろうが州の軍隊であろうが、うん、その何であろうが、うん、全部そこの指揮下に入るんです、
あ素晴らしいシステムですね、
で日本もそうすべきだっていうのがあって、うん、議論はされとんだけど、うん、なかなかまだねそこまで至ってないと、でもやっぱりやんなきゃダメだと思うよ、
でしょ
う、うん、で私も前から言ってるように、うん、自衛隊は、うん、自衛隊はね、うん、あれはね人殺しのための暴力装置なんです、
まあ、軍隊ですから、
ね、軍隊ですから、うんね、よくね暴力装置だと言ったやつを、うんね、戦国だとかバカが、うん、暴力装置だって言って、うん、怒ってる右寄りの人がいるけど、うん、軍隊は暴力装置なんですよ、
まあ、戦争するため
のものだから、戦争するためのものなんだから、うん、よくぞ褒めてくださったというぐらいでいいんだよ、うん、本当は、うん、だからで時々人を助けもしますでいいんだ、うん、で人で足りてるときは人助けもしますってぐらいな感じで、うん、で普段は殺しに行きますってぐらいなもんですよ、
うん、まあそういうもんですよ、で
そういうもんだと割り切って考えた方がよくて、うん、で本来人助けを専門にするための部隊は別個にちゃんと作っとかなきゃいかんというのが俺の、うん考えなんですよね、うんうん、でそれがまあできるかできないか知らないですけど、うん、やっぱこういう時なんかにそういうのがあったらいいだろうなと本当に思うね、
ねえ、だからそういうところからの要請で自衛隊からも力を貸してもらえばいいわけだし、
もちろんそう、
ねえ、そういうのがあったらいいですよね、
だからまず最初にその先遣部隊として、うん、行く、うん、言ってみれば防災の火付け盗賊改め方なんだよ、
ああなるほど、
うん、ええ、竜巻に向かって長谷川平蔵であるとかって言って
ながら、死んじゃうけどね
シャモ鍋がいいなとか言いながらなんかそういう体で、うん、特別警察じゃないけど、うん、そういう特殊装置が作動してですよ、うん、組織が動いて、うん、その上でその全体を動かしゃいいなと思うんですけどね、
ですね、なんでできないですかね、
でさ、うん、今で気になってんのは、うん、この間富士山の、うん、真下に、うん、活断層があるって発表したのね、うん、文部省だったっけな、どこだっていうな、うん、ね、であれがそのグラグラっと来ると、うん、富士山がぐしゃっと行きますよっていう、こう、かもよっていう話を出したんだ、うんうんうん、これはね。で、まあちょっと不安がこう高まってるわけですよ。うん、ね。で、今までほら、あそこの火山がドカンと噴火したら、うん、えらいことになるなぐらいに思ってた。だからそれでハザードマップとかできたんだけど、あの下に震源がいるらしくて、うん、で、そいつがね、ひとたびぐらぐらっと来たら、それであのでっかい日本一のお山がぐしゃっと行っちゃうという、うん、その可能性を指摘しちゃったということで、まあ、不安が高まっているわけですが、
まあね、
ね、だからそういうのもね、どう情報を出していくのかっていう。
そうなんですよ。そういうのもだからそこがちゃんと一括して発表するとかですよ、
困るよね、だって俺今ちょうどね富士山の映画の企画出してんだよね、それで乗ってきてんだよ某映画会社が、それでさ、でねえお金になるじゃない、撮れたら。
何がですか、
その、ちょっと、シネルネ映画じゃないもんだって、金持ってるもん、向こうは。
じゃない方でね。
じゃない方は。だから、撮りたくてしょうがない。その前に、うん、その前にあの山がびっしゃりちゃったらさ、うん、企画がびっしゃりちゃうでしょ、
そのスケール
それとても心配で、俺。
富士山じゃなくて自分の企画が潰れるのが。
うん。で、あとほら、もしね、本当に映画が撮られることになってさ、うん、ロケが行われたりするじゃん。
はい。
ね。うん、そしたらさ、一応俺も原案っていうか、原作者だから、うん、ね、現場をこう行って、うん、ね、 あの主演俳優と握手かなんかしてたりする、うん、するでしょ、うん、ね、その時に、うん、ね、こうあのカメラの前でニコッとかしてて写真撮られた時に、うん、グラグラってきたら怖いじゃない、
うん、まあ、怖いですね、
うん、だからそれがとっても不安
そうだな、コメントねえなそれに対しては
もう とてもつもない不安が、ちょっと今まで俺災害に対して全然不安がなかったんだけど、うん、来るなら来やがれぐらいな感じだったんだけど、うん、やっぱ富士山に登ってる時にグラグラってくるのは嫌だなと思って、うん、
なるほどね
あの富士山はさ、うん、全然関係ないけど、
はい、
まあ登ったことがある人は分かりだと思うんですけど、うん、あれほどやばい山はなくてですね、
う
ん、年がら年中こう落石やら何やらがこうあるんですよ。
うん、
でね、もう本当ね、降ってくるのが見えるの。
へー、
でね、自分の方向に来るやつがいるんだよ。
どうするんですか。
いや、とりあえず見てるしかないよね。遠くから来るから見といて、でどう来るかで、そのやり、どうやり過ごすかっていう。
右に行くか右。うん、右にか左に逃げるかとか。
10年以上前にね、うん、結構な落石が起きて、
はい、
何人かお亡くなりになったことあるんですよ、登山者が。
はいはいはい、
その時に、うん、亡くなったチームの人たちは、
うん、
横一列になってみんなが見てたんだってね、
うんうんうん、
その落ちてくる落石を。で、それ避けようとしてたけど、
うん、
横に一列だから、
ああ。
どれかが当たっちゃうじゃない、インベーダーみたいなもんだ
から。なるほどね。
ね、
誰か、みそかっちゅうが、で、人牧師引いちゃうんだ。
で、その、助かった一家の人がいるんだよ、うん。お父さん、奥さん、子供たちみたいな感じで。これは、お父っつぁんが先頭に立って、
うん、
その、一列になってた。
そうか。
で、お父っつぁんが、見ろって言って、みんな、横にビャってこう、それで動いたんで、うん、助かったというのがあるんで、これ、富士山に登る時のワンポイント豆知識ね。
うん、
みんな、富士山に登る時は、一列で登ろう。うん、という、ことですけどね。
はい、
まあ、でも、これから、どんなね、
うん、
また、あれですよ、これから梅雨の時期入りますから、
はい、そうです、
また豪雨災害、
ね、
で台風、
うん
うん、いろんなことが起きるでしょう。
そう
で、さらにはその東北の被災地だとかにまたね、うん、そういうあの、うん、大雨やら何やらなんてこともね、
うん、
ある可能性はそれは否定できんわけ、
ね、そうですね。
だからやっぱもう早ういろんなものをせにはいかんのですけど、まだ全然その 3.11 の後片付けすらできてないというね。
ね
え。で、その瓦礫の処理をどうするって、まだ揉めとろ。
うん、
で、あんなのはさ、
うん、
その、こんな簡単に言っていいかどうかわかんないけど、うん、あれをだよ、その東北の瓦礫をだよ、
うん、
九州まで持ってきて、処理する手間を考えるんだったら、うん、あそこにさ、うん、超巨大プラントを作ってたぞ、
うん、
東北のそのあの辺りに、
うん、
土地はいくらでもあるんだろうから、
うん、
そこにさ、もう一元的にそこで処理しちゃって、
うん、
っていう風にしてできないものなのかね、だめな、あれは、
ね、もう民主主義やめた方がいいんじゃないですかね
本当にもうね
ああ、もうそれでごちゃごちゃごちゃごちゃ派閥争いばっかしてんならね、もう独裁でいいですよ。
やっぱ今こそね、俺はね、幕府だなと思うね。
うん、
もう将軍様のトップダウンでいいと思うよ、もう。
うん、それぐらいの感じなんですよ、もう。
なんかね、独裁って言っちゃうと、
うん、
すぐね、みんなね、頭の中にね、ヒトラーだとかをね、うん、思い浮かべるんだけど、
うん、
要するに幕府にしとけば、将軍様だから。
うん、まあ、日本人江戸時代好きだから
ですね。そうそう。だから、うん、もう一遍、江戸幕府を再興すれば、
うんうん、
私が幕臣になりますんで、
うん、
決めましょう。
徳川の世なんですか？もう徳川無理でしょ？
徳川でなくていいですよ。だから、うん、誰でもいいですよ。足利でも、
はい、足利でもね、
源でも、
はい、
まあ大体みんな源なんですけどね、
はい、
まあ遠い、まあ本当になんか今災害にどうしても日本人慣れっこになってて、
うん、まあ慣れっこというかなんか麻痺してる感じっていうか、
ね、竜巻の映像でさえさ、
うん、
すごいんだけど、
うん、
おすげえすげえって言って、うん、どっかちょっとなんか余裕がない、見ながら恐怖感とかそれほど感じないだろ
う、
あれ。
あ、どうなんですかね。
ていうか撮ってる人たちも、
うん、
なんかうわうわうわ怖い怖いわとか言ってながらちょっと笑ってるじゃん。
あれなんかちょっとまだ分かってないんでしょ。
分かってないんだよ。
ね
え、まあ自分のところには来ないと思ってる、その正常化の偏見が当然あるわけでしょ。
うん、
あで。やっぱ、ああいうのってやっぱ怖いな。そういうところは怖いなと思う。
そう。
その、怖さを感じてない部分ね。
うん。うん、あとなんかこう、あの映像を見たりニュースが出てる間は、うわ、もう、こういう熊本だったら困るとか、例えばね、身近に自分の近くであったら困るとか言うんだけど、もう一週間ぐらいしたら忘れてますよ。
忘れてるね。
でしょ。
だって竜巻のさ、
うん、
あった翌日、
うん、
熊本ってものすごい風強かったんだよ。
うん、
で、それ竜巻が起きてもおかしくないみたいな、
条件が揃ってたんですかね。
寒気が入ってきちゃって、
うん、
で俺ちょっと怖かったね、あの時は。
うん、
まあ ここは多分あの起きたとしてもその横の海進高校のあの建物が邪魔しちゃってなんかするだろうなと思うけど、あのでもやっぱちょっと怖かったね。
そうですよね、
まあ、というわけでですね、もう日本列島今何が起きるかわからん状態になっております。地震は相変わらず収まってないわけですよ、うん、でこれあの日本列島どこにどこで起きてもおかしくない、
うん、
で、で火山活動も、うん、まあどちらかというと活発ですよ、
うん、
硫黄島も硫黄島じゃない硫黄島だな、うん、硫黄島もあの横ではまたね海底火山が噴火してるようだし、あの硫黄島なんてだってあのそこの横のさ山なんてのはさ、今その断崖絶壁になってる山なんてのは40年前は海だったんだぜ。40年でそんなに上がっちゃってんだもん、あそこで、あそこのほらあのトカラ列島の諏訪之瀬島なんかもドカンドカン行ってるし、で桜島相変わらずドカンドカン行ってるし、でこの間はさ阿蘇のさあのおそらくマグマだまりがあるとされているね、そこのもうその真上でさ嫌な地震が起きたんですよ。ちょうどあそこですよ、お猿さんのあの猿回し劇場じゃなくて あれなんだあの
か
あ
のカドリドミノ
じゃないじゃないあのごめん
じゃない方
あの阿蘇なんとかパークってなんだっけ、あのほらあのチーズとか作って売ってるところ、
はいはいはいはいはいはい、
なんだっ
け名前が出てこない行かねえからファームランド、
あそらそらそらそら、あそこの近く、あそこが震源だったよ。俺あの地震ちょっと気になってんだけどね、どこも書いてないけど、なんかねあそこの中にいっぱいあのそんなにはたくさんじゃないけど
エネルギーが
あマグマがいるんで、あれをこう揺すぶってるような感じの、
炭酸がね
炭酸をね、
こん
なまあまあ、 あの昔みたいなあの超巨大噴火は阿蘇では多分ないでしょうけど、まあともかく、
はい、
気をつけて、生きていくしかないですよね。
そうですね、
ということでございまして、はい、今回は天変地異ということでお話をさせていただきました。一旦 CM に行きたいと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。